それにしても冬子はお母様の意見には納得できなかった。翌日、2階の寝室で夏子が下手下ろしの浴衣に袖を通しているところへ、冬子が何食わぬ顔をして上がってきたのもそのためだった。そろそろお客様の見える時間だった。
お姉ちゃま、帯締めるの手伝ってあげるよ。
そう？じゃあお願いするわ。
夏子はいささか薄気味悪く思いながらも、おとなしく冬子に背を向けて、オレンジ色の博多織の帯を胸に当てた。
こういう力仕事なら任しとき。
冬子はギュッギュッと帯を締め上げた。
苦しいわ冬子ちゃん。
スタイルのためならええんやこら。
やめて、息が止まっちゃう。
セピアのチェックのたもとを夏子はバタバタさせた。この浴衣は洋服地のブロードを立ったものだった。
さてと、お姉ちゃま、何結びにする？
おむんこ結びでいいけど。
夏子はほっとため息をついたが、もう体中汗びっしょりだった。
きつくしないでね。
そういえばね、お姉ちゃま。
と帯を結んでやりながら、冬子はわざと淡々とした口調で。
この話知ってる？
何？100
人乗りの船に30人乗ったら、その船が沈んじゃったんだって。
どうしてだ？
知らないわ、そんな話。
潜水艦だったんだよ。
あら、そうなの？お姉ちゃま、おかしくないかね？
別に。
どうやら冬子は当てが外れたらしかったが、夏子の背中をポッと叩いた。
できたよ、お姉ちゃま。
どうもありがとう。
夏子は振り向いてにっこりした。冬子は内心目を見張る思いだった。そこには彼女と駆け隔った匂うような女らしさを漂わせた一人のお嬢さんが微笑んでいた。
お母様にこれでいいか見てもらうわ。
夏子の後から冬子は爪をかみながら階段を降りていった。ところがお母様がちょっと形を直そうとして夏子の文庫結びに触れると、
チンコロチンコロ
アロハ声が鳴り出したのである。
あら、
お母様が帯の中から取り出したのは小さなオルゴールだった。それを見て抜き足差し足キッチンの方へ行こうとした冬子に、
お待ちなさい。
お母様の厳しい声が飛んだ。
え？
冬子はバレたと思ったが、空とぼけて足を止めた。
何？どうしたのよ。あんたでしょう、こんなことしたのは。あ、それか。
と冬子は努めて何気なさを装って。
おもてなしは伴奏付きの方がいいと思って。
それにお客様、ハワイの方じゃん。
だから、アロハオへ。
お母様はニコリともしない。夏子も恨めしそうに冬子を見つめていた。しらけた空気が流れようとしたところへ、藤岡青年の同乗したお父様の車が表へ到着したことを告げるクラクションが鳴った。
ほら、いらっしゃいましたよ。
がぜん家の中が慌ただしくなった。夏子はお茶を入れる支度に取り掛かり、お母様は玄関へ出迎えに行き、冬子は美容院へ電話をかけるように言われた。鶴ちゃんは美容院へ出かけたきり、まだ帰ってこなかった。
お母様。
お客様を表座敷へ招き入れて、忙しげに戻ってきたお母様に、冬子も神妙な顔つきで言った。
鶴ちゃん、今セットが終わったんだって。すぐ帰ってらっしゃいって言っといたわ。
そう、よかったわ。あ、夏子。
お母様は冬子にそっけない返事をすると、桜茶を入れている夏子に。
あなた、お茶を出してちょうだい。
何しろ、今日のお客様は藤岡青年だから、洋風の応接間は使わないことにしていた。二間続きのお座敷の十畳の方に床の間がついているので、そこをお見合いの席にしてある。床の間を背にして、お父様とテーブルを挟んで正座した藤岡青年は、 角縁の眼鏡をかけた血色のいい顔を満足そうにほころばしていた。廊下伝いにしずしずとお盆を運ぶ夏子の後ろから冬子がこっそりついていった。作法通り夏子は次の間にかしこまって襖を開き、一礼して中に入り、お盆を取って襖を閉めた。それを見届けると、冬子は息を殺して次の間に飛び込んだ。物干しの紐を手早く柱にくくりつけ、それを出入りする襖沿いに伸ばして、端を握ると廊下にしゃがんだ。片手はボール紙で作った即製のひょっとこの面を持っている。夏子が出ようとする。紐を引っ張る。転んだ夏子の前に、ひょっとこのお面をかぶった冬子が立ちはだかる。お客様の見ているところで夏子はひっくり返り、その上ゲラゲラ笑うはずである。これでお姉ちゃまは完全に失格だぞ。冬子はお面のゴム輪を頭にはめた。襖が開いた。冬子はさっとお面をかぶり、力任せに紐を引いた。手応えはあった。どさっという音もした。だが、冬子にとって不運だったのは、お面の目に穴を開けるのを忘れたことである。おお！四つん這いになった藤岡青年が思わずうめいて顔を上げると、ひょっとこのお面をつけた女の子が立っていた。彼女は仁王立ちになると、彼の方を指さして厳かに言った。真面目にやれ！